最近なんか胸クソ悪いニュースばかりだと思うんですよ。もちろんそのいいニュースもあるだろうけど、なんかおかしいと思うわけですよ。例えばまあいいニュースであれば、なんかマラソンの新記録が出たりしましたよね。ああいった非常にね、あの微笑ましいあの出来事なんかもあればね、やっぱりね、比重的にね、なんかもう胸くそ悪い報道ばっかりな気がするわけですよ。毎日なんか飲酒運転で人身事故が起きたりとか、合ってるじゃないですか。もちろんアルコール犯罪ですよ。未来にはもちろんアルコールというのは薬物で扱われているがゆえにね、まあその薬物を摂取した状態でね、あの危険な運転をしてね、人身事故を起こしてね。しかしね、そこまで現代ではね、罰則というのはね、甘いわけですよ。甘なわけですよ、うん、まあこれが現代かなとも思いますしね、まあ仕方がないんでしょうけど、まあこういったね、変な報道というのがね、なんか多い気がするわけですよ。胸くそ悪い報道ばっかりな気がするわけですよ。もちろんね、中華系時空テロリストのニュースもあるわけですよ。例えばなんだけども、最近あれですよ、中国がまたあの尖閣の領空で、まあ日本の上空ですよ、で退去警告をあの中国がしてきたわけですよ、自衛隊機に対してね、うん、おかしな話なんですよ。だからね、あの先輩方に問いかけたじゃないですか、あの自分の家の庭にね、変人がね入ってきてね、占拠してたらどうするということをね、問いかけたじゃないですか。それがね、今の日本で起こっているわけですよ。日本に居座っているわけですよ。こうやって、うん、出て行けと中国が言っているわけですよ。自衛隊に対してだとか、ね、あんまりね、あのこういった報道というのはね、あのあんまりしないわけですよ。あの中華系時空テロリスト関連の報道というのはね、なんでか知らないけど弱腰でね、あの報道自体もあんまりしないわけですよ。中国さんを怒らせたくないということでね、報道が弱腰になっているわけですけど、こういったニュースもたまにね、あのあるわけですよ。おかしな話なんですよ。しかしね、これはね、まあもちろん先輩方は分かっていると思うんだけども、中国の経済がね、あの崩壊しつつあるから、まあ中国政府もね、まあ、なんていうのかな、矛先、国民の不満の矛先を変えたいという思いからね、まあ、こういった行動をしているわけですよ。言ったじゃないですか、あの中国の不動産というのは、火の車状態で、人口が14億人いるのに、30億人分の、あの住宅を作ってしまってね、もう火の車なんですよ。だからその中国経済ももう、なんていうのかな、もう終わっている状態で、まあその矛先というのをね、他の国に向けさせるために、まあこういった変な行動というのをね、しているわけですけど、もう国民のね、不満をそらすためにね、もう対外強硬政策といいましょうかね、まあそういったことを、まあ意図的にやっているわけですけど、まあだから、しかしね、しっかりとした毅然なね、対応というのをね、日本はしないといけないですよ。尖閣あたりというのはね、もう未来ではね、まあもちろん日本の、領土ではありますけどね、あそこら辺はね、とんでもない石油、あとは天然ガス、他の、資源、他にもいろいろある資源がね、埋蔵されているわけですからね、死守しないといけないわけですよ。狙ってきているわけですからね。しれっとね、だから国民の不満を向けさせるためだけのパフォーマンスだろうとは思わない方がいいということを、もう毅然とした態度でね、追い出す行為というのをね、しっかりとね、先輩方はね、しないといけないということですよ。だからね、先輩方はね、絶対にやってはいけないことというのはね、中華寄りの政党に実権を握らせないようにしないといけないというのはね、もう絶対条件なんですよ。中華寄りの政権というのはもう分かっている通り、例えばなんだけども、共産党とか立憲とかね、まあ民主党、旧民主党あたりの極左になるのかな、そういったまあ野党、万年野党の人たちに実権を取らせないようにしないと、もし取られたらね、あそこら辺も全部かっさらってしまわれますからね。そこは注意しないといけないということですからね。もう一度言いますけどね、自分の家のね、一部分をね、占拠してね、なんか建物を建てたりね、あとはその庭を掘ってね、地下にね、なんか自分のスペースを作ったり されたらね、たまんないと思いませんか。それがまあ実際に現代でリアルタイムに行われているということでね、私は言っているということですよ。日本の領土に入ってきて出ていけって言っているわけですよ、中国が。おかしな話だと思いません？私だけですかね。だからね、まあ中華系時空テロリストもまあ躍起になっているということでね、我々もね最新の注意を払ってね、あそこら辺をパトロールしないといけないということですからね。あとはもういくつかありますよ、その胸くそ悪い報道というのはね。なんていうの、あのサッカーの伊藤選手ですよ。何だったっけ、週刊新潮ですかね、アジアカップの最中にまあ販売物目的でまあ報道したでしょうけど、まあそんなの関係ないんですよ。終わってから報道すればいいわけですよ。あんなね、日本、国をかけた、あの、国の威信をかけた大会の最中に発表するような報道ではないわけですよ。本当日本のこういった、なんていうの、カスみたいなメディアっていうのはね、本当しょうもないなと思いますよ。あたかも事実のようにね、日本を牛耳っているような感覚でね、報道しているわけじゃないですか。我々の裏付けは自信を持っておりますみたいな感じで報道しているんでしょう。自信を持っているならもう警察がとっくに動いているわけですよ。争点は強制性交でしょう。全く警察も全然動いてないじゃないですか。この伊藤さんの事件も松本さんの事件も警察は全く強制性交なら動いているはずなんですよ。全く動いてないじゃないですか。要するにね、まあなんていうのを例えると、嘘ででっち上げても、あたかも真実のように表現すれば、なんていうの、言葉は悪いけど、愚民は信じやすいわけですよ。しかもちょっと言い方を変えてね、なんかいやらしいような感じで言い方を変えれば、興味をそそる表現内容というのはね、なんていうの、そこら辺の愚民であれば、興味をそそられて、なんか興味本位で知りたくなるわけですよ。そういったなんていうの、ポイントというのをね、ついて販売部数というのをね、増やして稼ごうとするわけですよ。もう本当なんていうの、クズのやり方ですからね。我々は自信を持っております。勝手に自信持っとけよと思うわけですよ。自信持っているだけで事実じゃないだろうと思うわけですよ。これね、あの先輩方、この番ももはやもうこれ蛮行ですよ。これをねずっとね許し続けたらね、とんでもないことになりますからね。販売部数稼ぐためにね、架空のね、なんていうの、事件を作り出してね、それを強引に真実にしてね、この先ね、時代が進めばね、AI で画像とか作ったりしてね、それが嘘が真実に曲げられてしまってね、販売部数を売ってね、週刊メディアの儲けのためにね、誰かしらのね、あのプライバシー、もう人生がね、終わってしまうようなことというのがね、この先ね、何回も何度でも繰り返し続くことになりますからね。だから今現在の立場で言えば、なんていうの、日本のメディアを牛耳ってるような感覚の立ち位置スタンスなんですよ、週刊メディアというのはね。我々がもう仕切っているみたいな感じですよ。そしてね、これ勘違いしないでほしいんだけども、争点ってわかります？争っている点ですよ、争点というのはね。裁判なんかはもう全て争点の問題ですからね。私ももう何十回もやったことがありますけど、争点が問題なんですよ、本当というのはね。で、争点というのは今回、まあその伊藤さんも松本さんも強制性交なんですよ。要するにレイプされたと訴えているわけですよ。これがまた本当胸くそ悪いなと思いますよ。まあ投資したけどまともな女ではないことだけはね、先輩方にね、はっきりともう言っておきますよ。そしてこれもはっきり言っておきますけど、週刊誌側と結託していることもはっきり言っておきますよ。もう人間として、もう人として、もう超クズですからね。だからね、私はね、能力を使ってね、あまり大きな声では言えないんだけどもね、それなりのね、対処をしようと思っておりますのでね、まあ覚悟していてほしいかなと思いますよ。もうあまりにもね、調子乗りすぎだということですよね。あとね、なんかね、ちょっとおかしな話のニュースがあったわけですよ。ね、上川陽子外務大臣という方がね、あの麻生太郎副総裁からね、なんかおばちゃん、おばさんみたいな感じで呼ばれたらしいんですよ。で、その上川陽子外務大臣はね、何とも思っていないようでね、まあ、流していたのかな、別に怒ってもない ような感じで、まあ、対応していたのかな。でもその発言に対してね、何て言うの、辻元、立憲の辻元とか、なんだっけ、蓮舫、辻元とか蓮舫とか民主党の、その人たちが、上川陽子外務大臣に対して怒っているらしいんですよ。怒れと、言われたから怒りなさいということを言っているらしいんですよ。ラサール石井とかもね、怒れよとか、なんか暴言吐いているらしいんですよ。その上川陽子外務大臣に対して、言われた側に対してね、なんていうの、ルッキズムだみたいな感じで言っているのかな、なんかおかしなニュースが見かけたわけですけど、私はね、これに関してね、本当頭おかしいんじゃないかと思うわけですよ。だってこの人たち、例えば辻元とか蓮舫とかラサール石井とかね、例えばなんだけども、今の総理大臣に対してね、増税メガネっていうことを連呼していたじゃないですか、総理は増税メガネだとか、これはもうネット中もそうだし、マスコミもそうですよ、もう野党の人たちほぼ全員増税メガネと言って、まあなんていうの、バカにしたような風潮が広まっていたじゃないですか、まあだからおばさんはダメで増税メガネはいいという、まあなんていうの、もう矛盾の極みみたいな感じじゃないですか。でもね、これがねちょっと問題になっているらしいんですよ。おばさんは絶対にダメって、おばちゃんとかね、よく言うじゃないですか。私も言いますよ。近所、秘密アジトの近所のおばちゃんから芋を大量にもらったとか、よく言うじゃないですか。それがルッキズムとか、なんていうの、揶揄しているような姿をね、揶揄っていうのは、まあ、わかりやすく言えばからかうということですよ。おばちゃん、おばさんという言葉が揶揄しているらしいんですよ。私は全く揶揄しているつもりはないんですよ。だっておばちゃんはおばちゃんなんですからね、おばさんはおばさんだから揶揄しているつもりは全くないんですよ、お姉さんとも言いますしね、お姉さんという言葉は揶揄ではないのかと私は思いますけど、まあいいです。それが麻生さんがその上川大臣に対して言ったらしいんですよ。それが問題になっているらしいんだけども、私はもうさっきも言いましたけど、岸田総理に対してこの人たちというのはね、増税メガネを連呼していたわけですよ、毎日のごとく、ね、それはいいのかと思うわけですよ。これは私だけではなくてね、もう結構な数、大多数そう思っているんじゃないかなと思いますよ。おばさんはルッキズムだ、じゃあ増税メガネはルッキズムじゃないのかと問われれば、多分何も言えないと思うわけですよ。こういったことを矛盾の極みというわけでね、例えば当時ね、増税メガネと言って人をバカにしてね、なんか集団いじめかのごとくね、流れに乗って同調した人々というのはね、今回の問題というのはね、便乗してね、おばさんはルッキズムだということをね言ってもね、全く何の説得力もないわけですよ。そしてね、まあ毎回のごとくね、こういった矛盾の極みのような発言を繰り返すのは、まあ民主党とか共産党とか立憲民主党とか、本当申し訳ないけど、一生これからずっと政権を取れない党だなということが理解できるんじゃないかなと。もうこういった矛盾の極みみたいな行為というのをね、ずっとこれからも今後も繰り返していくということでね、全く説得力がないわけですよ。蓮舫にしても何だったっけ、長妻なんかは質疑で増税メガネがどうのこうのもう言っていましたからね、もうおばさんがルッキズムとかいう資格もないわけですよ。自分らは毎日かのごとくね、人の姿を揶揄していたわけですからね。しかもおばさんぐらいでね、なんか気分が悪くなるのと思いますよ。別にいいじゃんみたいな感じで思いますよ。近所のおばちゃんとか普通やんみたいな感じで思いますよ。ちょっと冗談でお姉さんとか言ったら喜ぶしね、別におかしな話ではないですよ。しかしね、こういったことをメディアっていうのはね、まあ報じるわけですよ。自分らは増税メガネっていうことをね、揶揄してバカにしていたけれどもね、メディアはね、おばさんはダメだみたいな感じで言うわけですよ。これはね、私だけではなくね、多分なんだけど、大勢の方がね、矛盾やみたいな感じで思っていると思いますよ。 本当に先輩方は思っているかどうかはわからないけど、なんかね、現代に私はね、今現代ね住んでいるけどね、変な世の中だなと思いますよ。未来もちょっとおかしなところありますけど、現代も現代でね、変な感じになってきたなと思いますよ。コンプライアンスが、コンプライアンスが、ルッキズムが、ルッキズムがとか言ってるけど、自分らはいいのみたいな感じで思うわけですよ。頭おかしいのみたいな感じで思います。自分らの発言は良くて、人が言うのはダメだみたいな感じじゃないですか。分かりやすく言えばね、一番最初にね、中国のことを言いましたけど、こういったこともね、報道というのはね、しっかり伝えないといけないですよ。日本の領空内で中国が入ってきて、日本の、まあ、海上自衛隊に対して出て行けと警告をしてきた、頭おかしいということを言うべきなんだけど、報道というのはね、あんまり言わないと、中国さんが怒るからみたいな感じですよ。さすが日本の現代の報道というのは世界ランク80位ぐらいだなとは思いますけど、それでもあまりにもひどいかなと思っております。まあ基本的にこの何ていうの、現代の報道というのは悪いニュースがまあほとんどでしょうから、まあいいニュースを扱うってことはね、あんまりないでしょうからね、あまり見る人もいないでしょうしね。それでもやっぱりね、世の中少しでもね、明るいニュースというのをね、届けようと思う人がいればね、いいんだけども、あんまりいないのかなと思いますしね、あんまりいい出来事というのもね、ないのかなとも思います。ということでね、私のね、いい出来事というのをね、先輩方にね、聞いてもらおうかなと思うわけですよ。もう強引にね、もう私のいい出来事、もう少ないけど、ちょっと聞いてもらおうかなと思うわけです。でね、何かあるかなと思ったんだけど、初めてね、下煮たネギかな、食べましたよ。太いやつが、未来人の味と、専属のね、スーパーであるイオンにね、置いてあったからね、下煮たネギというものをね、ちょっと割高だったけどね、奮発してね、買ってね、鍋でね、食べたんだけどね、あれね、うまいですよ、本当に。太いんですよ。食べたことない人に説明しますけど、普通のネギよりね、太いんですよ。で、ちょっとね、泥みたいなのもついていったけどね、なんかそれもね、なんかうまそうに見えるわけですよ。で、食べてみたらね、甘いんですよ、ネギが。普通のネギももちろん甘いかだろうけど、ね、下ネタネギはね、甘いですよ、本当に。美味しかったです。歯応えもあって美味しかったですね。今度ね、鍋じゃなくてね、ちょっと焼いて食べてみようかなと思います。未来ではね、下ネタネギあんまり、食べる機会なかったからね、現代でね、食べれてよかったですよ、本当に。あとね、いいニュースといえばね、募金をしましたよ。私は結構ね、毎回募金してるんですよ。ね、これね、よくね、言われることがあってね、嘘だろみたいな感じで、よく言われるんだけども、誹謗中傷みたいな、ね、感じで言われるんだけど、これね、本当にね、募金してるんですよ。金額はね、そこまでないんですよ。100万以下。有名芸能人とか、スポーツ選手みたいにね、もう何千万とか何億とか、募金しないですけど、まあでもしないよりはマシかなと思ってね、毎回やっていますよ。なんかすがすがしくなるっていうか、気持ちよくなるっていうかさ、あれも小銭も全部やっていますよ。でもね、最近はね、小銭はもうあんまりやりたくないなと思ってきてしまいましたね。なんか換金するのにも大変なんだろうということを聞きましてね。あれはね、だからジャガーの孫にね、小銭はね、やってね、お金の勉強させようかなと思いますよ。バケツいっぱいあるんですよ、小銭が。毎回銀行とか、換金手数料がかかるじゃないですか、最近のその現代の、両替というのはね、あれがかかるから、もうその子供にやった方がいいかなと思ってね、子供にその小銭を大量にやるのもちょっとどうかなと思いますけど、金の勉強になるならそっちがいいかなとも思いましてね、 やろうということに、しようかなということですよ。あとはね、いいことはね、そうそう、火曜日、いつかな、火曜日に、ちょっとね、自分がその現代に持っている物件があるんですけど、そこをね、ちょっとリフォームしてね、なんていうのかな、ちょっとカフェではないけど、ちょっと販売するような店を作ろうと思ってね、今現在ちょっと準備をして段取りをしていますね。その火曜日にちょっと見てもらおうかなと思って、ちょっと何人か寄って、 いろいろ明るくしようとか、ちょっと暗い物件だからね、天井をほがしてちょっといろいろしようかなと思っております。うん、どうなるかちょっと楽しみですよね。その物件の裏の土地の持ち主にもその連絡して、でそこを駐車場にしてみたりだとかも結構あるんですよ。その土地というのはね、ちょっと裏の土地の持ち主というのはね、結構な領域を持っていますからね、ちょっと接触して、金がかかるんだったらやめますけど、うん、ただで貸してくれるならそこを鳴らし、まあ、なんていうの、雑木林みたいな感じになっていますからね、荒れ放題になっていますから、そこを我々が重機を使ってきれいにするから、ただで使わせてくれないかなということを持ちかけてみようかなということですよ。荒れ放題よりもね、さら地にしてもらった方がいいんじゃないのということを訴えかけてみようかなということですね。あとはね、そうそう、これはある有名な外資のチェーンのホテルあるじゃないですか。外資のホテルってリーガロイヤルとかさ、他にもウェスティンとかさ、まあいろいろあるじゃないですか。リッツ・カールトンとかさ、ヒルトンとかさ、まあありますけど、その中の一つと、まあ、提携がうまくいきそうでね。それは何でかっていうと、ね、私はなんていうの、ちょっと山も持っているわけですよ、土地をね、土地の山をね。その場所というのはね、まあいろいろ活用していこうかなと思いますけど、そこでね、あるものをね、大量に作ってね、そこの、なんていうの、そのチェーンのホテルにね、よくさ、地産地消とか言うじゃないですか。その地域で生産された、まあ、なんていうの、農作物をその場で、そのホテルで、ね、うん、消費する。その観光地で消費する、直売所なんかで。消費するみたいな感じのことを言うじゃないですか。うん、それをまあ主に話がまとまりそうということでね、うん、それはいいかなと思いますよ。まあしかし私もね、ちょっと勉強しないといけないですよ。そのある所、これあんまり言いたくないからバレることはないだろうけどね、ある食べ物を作るわけですよ、初めてね。だから私もその勉強しないといけないということでね、勉強するわけですよ。で作って、それをまあそのどこかしらの外資のチェーンのホテルにまあ卸すということをやるということ、契約がまあできそうということなんですよね。もうすでに一つの食べ物というのはね、契約しているから、また追加でという感じですね。一回言ったじゃないですか、地元のメディアで取り上げられたみたいな感じで言ったじゃないですか、うん、まあそういったことですよ、うん、まあこういったことが私のいいニュースかなと思います。あとはね、もちろん悪いニュースもありましてね、残念ながらね、体重が 85.4 になりました、うん、だって先輩方に見せた時っていうのはさ、80ジャストぐらいの息を行ったり来たりしていた時じゃないですか。でも何でか知らないけどね、今日ね、体重計に乗ったらね、85.4 になってますよね、うん。これはもうかなり残念なことですね。体脂肪率が25ぐらいだから、まだマシかなと思いますけど、まあ、このね、体脂肪率をね、20以下にしたら別におかしな話ではないんですよ。うん、17とか16とかにしたらね、いいかなと思いますから、そこをちょっと頑張ってみようかなと思います。あとは個人的にまあいいニュースは、豆乳を飲むようになったかな、うん、豆乳とプロテインを飲むようになりましたね。プロテインを豆乳と水で割って飲むようにしようかなということでね、まあ、飲み始めましたけどね、ちょっとずつね、やっぱりね、体重が増えてきましたよ。だからかなと思いますね。なんか健康的にいいかなと思います、うん、運動してからのかなみたいな感じに しようかなと思いますね。そんな感じかな、私のニュースであればね、うん、ということでね、もう今日はこの辺で終わろうかなと思います。それでは先輩方、また。